重藤行のそれ古典にありますよ。
ここからは月曜日のスタジオ部員重藤さんによるコラムのお時間です、はい、今日は歌舞伎界の今ホットなニュースですね。
そうですね、今日は今歌舞伎界で最も一番ホットなニュースといえば、13代目市川團十郎の襲名披露興行ということで、ちょうど今日が11月公演の初日を迎えたんですが、うん、まあ、こう市川海老蔵さんが市川團十郎という名跡を、まあ、13代目として襲名することとなってますよね。でちょうどなんかテレビを見ると連日こうニュースで盛り上がっていて、例えばなんかスカイツリーのライトアップがこの市川團十郎にちなんだ柿色になってたりとか、あとは襲名にちなんだ幕を、現代美術家の村上隆さんがこう作ったりしていて、うんうん、じゃあこう市川團十郎はどうしてここまで話題になるのかというんですけれども、これは市川團十郎っていう名前はこう歌舞伎界にとってすごく特別な名前なんですね。こう古典芸能で格のある名前をこう名跡と呼んだりするんですけど、團十郎っていうのはこう名跡中の名跡なんですね。じゃあこうどうしてこんな特別な名前になったのかというと、やっぱここにはこういろんな理由がありまして、うん、もう團十郎はこう代々現代に残っている歌舞伎の伝統とかスタイルを確立させた人たちなんですね。
例えば、
はい、そうなんです、團十郎っていう人たちは、うんうん、例えばこう初代の市川團十郎という人は、まあ、江戸の元禄時代に活躍をした歌舞伎役者さんなんですが、まあ、この人はこう皆さんが歌舞伎といえばこう思い浮かべるあれを確立させたんですよね。でこのあれっていうのは、例えばあの顔に熊取りっていうこう赤い線の入った化粧をしたい、ほんでこう荒々しくて力強い豪快な演技の、まあ、いわゆる思い浮かべるザ・歌舞伎みたいなイメージ、これ荒事って呼ばれるんですけれども、うんうん、このスタイルを確立させたのが初代の團十郎なんです、
じゃあ今ね、私たちが見ている歌舞伎の基礎っていうか、
そうなんだね。
そうですね、だから教科書なんか読んだりすると、市川團十郎が荒事を確立させましたみたいなのがちょっと中学の教科書に今載ってたりするから、こう結構そのなんだ研究面としても有名な大事な名前なんですよね。
でそれをやったのが初代の市川、はい、團十郎ですね。でそれ以降は、
はいはい、それ以降の團十郎もこう現在にも残る、例えば18番と書いてお箱と読んだりすることあると思うんですけど、はい、これはあの7代目の市川團十郎が始めたことなんですよね。こう7代目の團十郎っていうのはすごくプロデュース能力に優れた人で、團十郎家のお家芸を得意な18個の演目を選んで歌舞伎18番って言ってこうパッケージング化して売り込んだんですよ。だからこの18番のどれかをやりますよって告知をすればお客さんは絶対見逃せないよということで、こぞって歌舞伎を見に行ったんですよね。
すごい、
あれみたい、あのうなぎの土用の牛、
そうそう、平賀源内的な感じですよね。そうそう、だからそういう感じのこうプロデュース、パッケージング力が7代目はありまして、そして今日もう一つご紹介したいのが、今13代目になる團十郎さんのお父様、12代目の市川團十郎さんが襲名をした時のエピソードなんですが、初めて3ヶ月間襲名披露興行を歌舞伎座で行って客席を満員にした團十郎なんですね。で1985年に襲名披露興行があったんですが、まあ、当時の様子を知る歌舞伎関係者の人に話を聞くと、まあ、当時は戦後っていうこともあって、まあ、なかなか伝統芸能っていうのに目を向けられない時代だったから、まあ、お客さんが入んなかったりとか、
ああなんか言ってましたね、あの戦後ちょっと下火になった歌舞伎自体の人気が落ちちゃったっていう、
そうなん、その GHQ とか、うん、まあ、CIE が、統制を取ったことによって、まあ、ちょっと歌舞伎が危うかったよみたいな時代があったんですけれども、それがこう團十郎襲名ってこうぐっと盛り上げて客席が3ヶ月間こう満席だったんですよね。でこれがすごい異例な事態で、興行、襲名興行のね、この収支どれくらい儲かったかっていうことを発表したんです。これはね、歌舞伎界ではギャラがいくらとかそう、お金に関して発表することっていうのは僕たちレベルでもご法度なんですけれども、にもかかわらず12代目の1985年に行われた團十郎襲名の時は松竹の会長が興奮して、まあ、興行の収支を発表しちゃったくらいなんですよね。
興奮して発表しちゃったんですか。
興奮して発表しちゃったとか、まあ、
これはすごいと。
そうです、自分のその
聞いて聞いてみたいな、
そう、長山会長っていう方がその自分がどれくらいこの収益上げられ られたかってことを自分の著書に書いちゃってて、まあ、じゃあどれくらい儲かったかっていうと、まあ、1ヶ月あたりの収入が8億4000万で、
そんなことあるんですか。
そうです。経費が、まあ、だからギャラとかいろんなそのもろもろの宣伝費とかが4億8000万だから利益がね3億6000万ぐらい儲かったっていうことが書いてあってて、
え、歌舞伎ですよ。
歌舞伎です
。すごい。
でそれが3ヶ月続いたから11億9000万儲かったってこの松竹の会長が公表しちゃってるんです。本当はご法度なこの数字を
純利益でってこと
で、純利益で
それは公表しますよね。失礼しちゃったんだもん
だ
って。
黙ってられないですよ。
黙ってられなかった。だから本当にこれはドル箱工業になって、これが歌舞伎界にとってもまあ、歌舞伎ファンにとっても、まあ、やっぱ團十郎襲名がいかに特別だったかってのが分かるこうエピソードで、じゃあなんでこう團十郎っていう名前にここまで力を置いたかっていうと、これはね、あの初代の團十郎っていうのもやっぱすごくプロデュース能力が高くて、自分の子供を、まあ、二代目團十郎が生まれた時に、この子はお不動様の申し子である。お不動様ってのは成田不動とかありますよね、なんとか不動みたいな、このお不動様の申し子であると歌ったんです。だから團十郎さんに舞台上から睨まれると客席にいる観客は無病息災、お不動さんから睨まれたと同じ能力があるから効果があるから無病息災になるっていう文句でお客さんを引っ張ったんですよね。だからちなみに成田不動の申し子であるから團十郎さんのことに対しての掛け声は成田屋なんですよ。だこのように歌舞伎のこう新しい常識を作ってきた團十郎さんなんですけど、じゃあ果たして13代目あの團十郎さんはどんな初めて新しい常識を見せてくれるのかっていうのがすごく本当に楽しみで、今現在に行われている歌舞伎座の後にも全国の劇場で興行が行われますので、ぜひ機会がありましたらご覧いただければ面白いなと、まあね、あの令和で團十郎襲名に立ち会えるっていうのはやっぱ素敵なことだなと思っていますね。はい、以上です。
今日は市川團十郎という名跡についてね、いろいろ解説してもらいました。
はい、
重藤業のそれ古典にありますよ。このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR、 おいでよクリエイティブの YouTube チャンネル、ぜひチェックしてください。